Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第270回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹直子でお届けします。今日も女優の小林さとみさんのエッセイをお届けします。毎日を穏やかに過ごすためのヒントをもらえるかもしれません。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように。
さて、今日も友香さんと2人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、早いもので12月ももう終わり、はい、もう年の瀬です。
早い
早いですね。あっという間でした、ね、先週ね、恵美さんが小さなもみの木のお話を読んでくださって、
素敵な話でした ね、
ね、うん、クリスマス気分に浸ってたんですけど、うん、もうお正月の用意をしているという。
早いな、もうね、
はい、うん、ね、あのこの間友香さんとね、うん、時が早く経つのを感じるのは、うんうんうん、あのときめきじゃないけれどもそのわーって思う気持ちが、うん、
ね、慣れは怖いですね。
そうですね、うん、そういうお話もしましたけど、うんうん、そう言ってる間にやっぱり早かった、
はい、ね、もう早すぎますよね、
うん、そうですね、
師走は余計に感じますよ ね、
ね、12月はあっという間に、
あっという間、ね、
本当ですね。皆さんはいかがでしょうか、
はい、本当に、
ね、うん、それで今年もね、まあ、はい、あのよくあることですけど振り返りをちょっとねしてみたいと思うんですけれども、いい、ね、うん、はい、この番組、このね、友香さんと2人のことに限っては、はい、2人でねずっといろんな本を読んできたんですけれども、
そうですね、うん、
ちょっと振り返ってみると、
はい、
4種類ぐらい読んだのかな。
あ、そんなに読んだんですね、
はい、まずバレンタインデーの頃に角田光代さんのバレンタインチョコのエッセー、はい、これねヘフティのチョコレート、
覚えてる、だいぶ前だけど、
だいぶ
前、ね、過去ですけど、
そう
今年だったんですね、
うん、ねえ、なんか大笑いしたような気がする。
よかったですよ ね、
なんかチョコレート売り場でもみくちゃにされながらも
本当に、ね、チョコ食べたいなと思う話でしたよね。
そうですよね、うん、それから、はい、瀬尾舞子さんのありがとうさようなら、
ね、
これは先生と、うん、瀬尾舞子さんが先生だった時 の、うん、の生徒さんとの触れ合いのエッセイでした、ね、よかったですね、
うん、もう大好き、うん、奈良県民ですからね。
そうでした、うん、はい、同じ同郷の者として応援してます、
はい、
で、あとは黒柳徹子さんの窓際のトットちゃん、うん、これはまあ言わずと知れた名作、はい、そして、うん、今読んでる小林さとみさんの茶柱の立つところっていうエッセイなんですけど、はい、これも面白くって、
ね、いいですよね、さとみさん、
はい、さあこの中でちょっと挙げてみましたけど、ともかさんが印象に残ってる作品は何かありますか。
私結構全部好きだったけど、うんうんうん、個人的にはやっぱり瀬尾舞子さんが好きかな。
瀬尾舞子さん、はい、
ありがとうさようなら、この本は本当に時折読み返したいなと思うぐらい、
はい、
心を新たにできるいいお話ですよね。エッセイ集なんですけどね。
そうですね、うん、単純に先生と生徒の話っていうだけじゃなくって、どこか心がほっこりとする、
そう、人とのつながりを大切にしているお話で、うん、はい、うん、まあ、先生と生徒の立場ですけど、うん、やっぱりこう同じ立ち位置平等で、
うん、
そういうのも垣間見れたのが、
うん、
すごくこの現代的な社会ではなかなか、ね、皆さんに読んでもらったらいいなっていうほっこりするお話でしたね、
うん、
感動もあったのでね、
ありましたね、うん、合唱コンクールの話だったかな、うんうん、
サプライズとかもあってね、可愛かったですよね、
そうですよね、うん、本当に可愛くていいお話がいっぱいでした。
私がでもね、はい、一番ね、うん、そう、はい、好きなところは後書きが好きですね、は
い、後書き
3年2組、はい、一番最初にね、
うん
うん、瀬戸さんのお話をね紹介 、うん、させてもらった時に、うん、この瀬尾さんのね後書きから私多分紹介したと思うんですよ。
そうでした、ちょっとだけ覚えて、
覚えてます、
ちょっとだけ、でも内容忘れちゃったかな、うん、
ちょっとおさらいしていいですか、
紹介してください、う
ん
う
ん、
お願いします。
その部分のところなんですけども、はい、最初にね書いてあるのが、まあいろんなねいい出会いがあったということをおっしゃってたんですけど、
うん、
瀬尾さんがおっしゃってたのが、学校と保護者の関係って難しいこともある、
はい、うんうんうん、
だけど2組ね、3年2組の保護者の方といると、うんうん、生徒と一緒だと思うっていうふうにおっしゃってるんですね。
あ、うん、はい、
で懇談会とかでもね、いろんな方ね親御さんが参加してくださるんですけども、うん、やっぱり保護者の方も2組としてのまとまりがあるとおっしゃってましてね、で2組が素晴らしいクラスになった一番の要因は、はい、やっぱりね瀬尾先生が保護者の方がいてくださったからですっていうお話をされたら、うんうん、あるお母さんがね、
はい、
それは逆ですって言われたんですよ。
はい、
で逆、はい、で保護者の方が、うん、子どもたちがクラスを大事にしているのは、
うん、
みんなでねよくしようとしていたけど、
うん、
私たち保護者も一緒になって頑張れたと、子どもが頑張ったから私たちも頑張れましたということをおっしゃってるんですね。
なるほど、子どもさんがお手本に、保護者さんのお手本になったっていう感じでしょうかね。
うん、親の姿を見て子どもは学びますけど、はい、逆で、
うん、
子どもの姿を見て、
うん、
保護者の方、親御さんは学んだのかなって思いましたね、
はい、
この二人三脚じゃないですけど、
うん、
それってやっぱり瀬尾先生は2組のね、
うん、
親御さん、そして生徒のおかげって言ってますけど、
うん、
やっぱりね、その指針になったのはやっぱり先生なのかなって私はこの本を読んで感じたんですね、
う
ん、でもね本当はね、うん、瀬尾先生は初任早々で、ね、
はい、
2年生の担任だったんですよ、
はい、
でも内心はね、うんうん、こんな騒がしいクラス嫌だと思ってるんですね最初はね心の中では、
ね、
どうせならね、うん、1年を持ちたかった、そうですよね、1年から持ち上がりで3年生のね、
うん、
卒業するのを見守りたかったんですけど、
うん、
最初にこの2組を担当した時、はい、嫌だなっていうのが正直な気持ちだったんですよ。
確かに途中っていうのは 微妙な、
もう出来上がってやっぱ中二病ってやっぱ一番思春期のややこしい時期じゃないですか。
そうでしたね、はい、うん、
ですが、卒業式の後は本当にね、よかったこのクラスでっておっしゃってるんです。で一番最後に好きだったのが、はい、あの卒業式の後にね、
はい、
先輩の先生にこんなこと言われたんですよ、
うん、
2組は教師をしていく上で何回かしか作れないクラスだねって言われたのがもう最高の褒め言葉と思いませんか。
そうですね、うん、でなかなかそれは、
うん、そう
印象に残ったクラスだってことですよね。
周りの先生も気づくぐらいいいクラスで、
うんうんうん、
瀬尾さんもね本当にその通りだと思うっておっしゃってて、うん
はい、
教師をスタートさせた年に、
はい、
こんなにね素敵な学級に出会えたことはこの上ない幸せでこの上ないプレッシャーだったとおっしゃってるんです。
あ、まあ、確かに大変なこともあったでしょう、う
ん、けど彼女を成長させるね、うん
はい、
いい機会で、で次ね今はまだ春とねこれから新しい年度はスタートしていない、
うん、
だけど次に持っているクラスをこのクラスって最高やわって言えるようになっていたいっておっしゃってるこの先生の気持ちにこうグッときましてね、
うん、
やっぱりこのなかなか難しいじゃないですか今学校と先生の立場、
ね、今いろいろね、うん、制限もあるし
なかなか、はい、うん、難しい先生の立場もあるけど、うん、こういうふうに思える生徒と先生の関係そして保護者って本当になんかこの時代にね、
うん、
やっぱりうんいいなこんな先生出会いたかったなって、うん、私も子供の頃
ね、それはね、うん、思います。いやでももしかしたら出会ってるかもしれません
よ。ここまではなかったかなっていうふうに、
まあ、人数がね、うん、あのまあ地方の学校だったっていうので人数の関係とかもあるでしょうけれども、そうそう、まあ、でも保護者の理解もあるし子どもたちのやる気もあるし、それをまとめ上げてやっぱり瀬尾さんの力って、
ね、相乗効果ですごいね、みんなにとっていい思い出の未だにね、はい、いい先生だと思います。
本当ですね。いやなんかまた読みたくなりました、うん、私どう言って思うといい本ばかり読みましたね私たち
ね、 ね自画自賛で ね、 そうですね、本当にそうですよね。
節目節目にねまたこの今までのこと振り返るのもねいいかなってちょっと今
そうです、ね、
友果さんがこの後書きの話してくださって思い出してきました、
うん、よかったよかった
瀬尾さんの話、
はい、
エッセイありがとうございました。
はい、
いいですね、またたまにしましょう。
そうですね、
はいはい、さて、今日もそれでは、朗読の方に行きたいと思うんですけれども、今日も、小林さとみさんのエッセイ集茶柱の立つところから朗読します。小林さとみさんらしいリラックスした暮らし方考え方が垣間見える内容です。今日はね、ともかさんから読んでいただこうと思うんですけれども、お題は、お題、題名は、
うん、どこ行く道です。
どこ行く道、
うん、
どこ行く道、
うん、
いろいろ想像できますね。どんな内容か楽しみです、はい、ではよろしくお願いします。
茶柱の立つところより、小林さとみ。どこ行く道。まだ肌寒い日が続くけれど、今自分から散歩が断然楽しくなってくる。東京はそろそろ桜が咲く時期だし、眠っていた草花たちがどんどん目覚め出して、日に日に豊かな景色を繰り広げてくれるからだ。近所に東西にずいぶん長く続く遊歩道がある。この遊歩道は小川のような水路に沿っていて、季節ごとに楽しめるように植物たちもよく考えて植えられている。東に進めば華やかな花々が、西に進めば桜並木が、東京の街中ゆえに人家の間を縫って続いており、おそらく昔遊歩道沿いの家の人が勝手に植樹したに違いない、金柑や梅、琵琶、巨大化した南国風観葉植物ゾーンもあって、そんなゆるさもいい味になっている。東西どちらに進むのも 気持ちが晴れ晴れするが、この時期私が好きなのは東に進むルートだ。優しいせせらぎを聞きながら巨大南国風観葉植物ゾーンを抜け、緩やかに左にカーブした先に広がるのは、まさに極楽浄土さながらのお花畑。いろいろな種類の花が時期をずらして次から次へと咲くように計算されていて、数日場を置いて出かけるとまた新しい景色になっている。ポカポカ暖かな日には花畑の間を水路を水鳥が泳いだり、シラサギが水堤をつついて歩いたり、去年より一回り大きくなった鯉がちゃぽんと跳ねたりする。ジョギングする人、子供連れの人、ベンチで話し込むおばあちゃんたち、スーツ姿の人の足取りもその極楽浄土ゾーンでは少し緩やかだ。どこまでも続いてほしいお花畑は、大きな幹線道路にぶつかって突然おしまいになる。おびただしい量の自動車がひっきりなしに行き来している。今歩いてきたお花の世界と目の前の自動車ビュンビュンの世界、そのギャップが私たちの日常を象徴しているようで面白い。どちらを向いても現実の世界ならば、私はきびすを返し、お花の世界を歩いて帰ろう。
たっぷり生きる。急がないことに決めた。ある日、駅に向かう坂道を息を切らしながら早足で進む自分に、はたと、なぜにこんなに急ぐ必要が？と疑問が湧いた。誰と約束しているわけでなし、電車を逃したら次の電車に乗ればいいだけの話だ。普段の運動不足を早歩きで帳消しにしようとしている姑息なところもあったが、そもそもながらなんとかというのは人の気持ちを余計せわしなくするのだった。中には学生の時、ラジオを聞きながら勉強する方がはかどるといった器用な人もいたけれど、私などはいまだに音楽を聞きながら外を歩くこともままならない。正直、肉体的にも急ぐことは危険なゾーンに入ってきた実感がある。雨が降ってきたので小走りで家路を急げば、マンホールの蓋に足を滑らせ大開脚の末転倒という惨事もあったし、家の中でも洗った食器を手際よくしまう一連の動きの途中で、開いていた食器の扉に気づかず額が激突という悲劇も。どうやら若い時とは社服感覚というか、何かの寸法が微妙にずれてきているらしい。そもそも何のために急ぐのだろう。早く用事を済ませて空いた時間をゆっくり過ごしたいから、とにかくたくさん仕事をこなしてたくさん儲けたいから、自分のやりたいことをすべて満喫したいから。理由はきっといろいろだけれど、はっきりした理由もわからず 私たちは急いで毎日を過ごしている。生き急ぐという言葉は一生が短いものであるかのように休みなく活動して生きることだけれど、実際には急げば急ぐだけ人生が短くなるような気がする。別に長生きしたいわけではないけれど、私は心身の安全のためにゆっくり生きることに決めた。一日の予定は詰め込まない。やるべきことをしっかりと、駅への時間もたっぷりと。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
トモカさん、ありがとうございました。小林さとみさんのエッセイをお届けしました。トモカさんが読んでくださったのは、はい、どこ行く道、いろんな風景が、ね、見えましたけれども、遊歩道の散歩道のことだったんですね。そうなんです、はい、なんか小林さとみさん、こういう意外とアクティブなことがお好きな感じで、すごく素敵な、あのエッセイでしたけれども、ともかさんはこの、ね、作品の中で好きだなとか、あの共感するなとか思った表現はありますか？は
い、私もね、あのやっぱり、ね、どの作品も思うんですけど、今回特にね、同じだなってさとみさんと共感できましたね。
はい、どんなところが？
私最後が一番好きです。
最後、はい、引き返すところ、
どこまでも続いてほしいお花畑は、幹線道路にぶつかって突然おしまいになりますね、で、おびただしい量の自動車がひっきりなきしに行き来している、今歩いてきたこの、ね、優雅な、ね、優しいお花畑の世界と、目の前の、自動車ビュンビュンの世界、そのギャップが、私たちの日常を象徴しているようで面白い、どっちの世界が好きですかっておっしゃってますけど、私はお花の世界を歩いて帰りたいっていうところが分かると思いました。
あ、なるほど。友果さんも選ぶなら小林さとみさんと同じでお花畑の世界。
断然お花ですね。
そうですよね。自動車ビュンビュンのとこは行きたくないですよね、
そこまで行かないですけど、私仕事でね、大阪に出かけることが多いんですよ、
はい、
ね、あ、今日もそうですもんね、
そうですね、
そう、やっぱりね、今ね、もう日本人はもちろん外国人も多くないですか？
多いです。
すっごい今直子さんが顔した多いですよね。
多いですね。
電車ももうここは海外かっていうぐらい、
私もそう思った。
多いでしょ、でやっぱりね、あの疲れるんですよ、気持ち的にこう、ね、パワー、いいんですけど、いろんな元気な方、急いでる方見るのは、その波に乗って私もね、歩いてますけど、やっぱり私が好きなところは、住んでいるところかなと思います。今の程よく田舎で緑が多いんですよ。
そうですね。ワンちゃんと散歩もできるし、そ
う、もう毎朝、自然の中をね、散歩しながらね、季節を感じながら歩くと、ほっとしますね。
あ、でも分かる、
生きてると思います。
分かる気がする。あの自然からもらえるエネルギーとかパワーってかけがえのないものっていうか、
そう、
あのマッサージとかとは違う癒し効果ですよね。
そう、マッサージもいいですけどねもう自分を癒す、その直子さんのたっぷり生きる、それじゃないけども、本当に自分のこのなんて光合成するというかね、多分太陽からとか、
すごい、
そういう心の栄養剤みたいな感じで、やっぱりね、人から与えられるよりも、自然から与えられるものって、教えられるものってやっぱり多いなと思いながら歩くのが好きですね。だから里見さんと似てますね、
あ、そっか。ともかさんは歩きながら何か考えたり空想したりすることってあるんですか？
まあ、意外と今日の予定とか次何しようかなとかも考えてますとか、あと緑綺麗だなとか、あの しょっちゅうね、はい、あの犬会うんですよ、いろんなワンコと。会いません？
会います、会います。
そのワンコを見て可愛いなと思って見てますね。
なるほどね、うん、ワンちゃん見ると癒されますよね。
歩き方が可愛いね、どのワンコも今日も元気だなって思いながら、
は
い、
今日も会えたねみたいな感じで、ね、
会えたねと思いながらね、
飼い主さんとちょっとお話もしたり
してね、ちょっと会釈するぐらいですけど ね、
そ, うですね、もう
その時間がやっぱりね、うん、いいですね。
そういうなんか、うん、こうわずかな時間だけど余裕がある、余裕を感じるっていうか、
余裕も余白の時間は必要かなと思います。
それが言いたかった。
ありがとうございます。
いや本当そうですよね、うん、というとやっぱり私もそのたっぷり生きるを読んだ、うん、読ませていただいたんですけど、よかった、
なおこさんのところも分かると思いました、
共感していただけましたか。
いや、私が書
いたわけじゃないんですけれども。
いやいやいや。
私もね、こう、あの、下読みの段階からね、うん、そうやね、そうやねってうなずきながらね、読んでたんですけどね、うん、あの、電車の時の話なんて全く同じで、もともと早めに出てるんですよ。
同じくです。
ね、この電車逃しても全然余裕で行けるっていうのに合わせてるのに、なぜか絶対それに乗らなければいけない。
ね、何なんでしょうね、この使命感 ね、 ね、
そうですね、うん、でまたあのそういうのでちょっと今回小林さんの読んで、はい、心にちょっと引っかかったのが、うん、あの若い時とは社服感覚というか何かの寸法が微妙にずれて確かに
そこですか、
はい、私そうなんです。
そうなんですね、
そうずれてるんやなって、なんか、うん、
なるほど、
そういうのを小林さんに教えてもらいました。
うん、
彼女のね、周りを見る観察力とか分析力がね、優れてるんだなって思ってて、で、まあ、こう日々私がぼんやり考えてることを見事に言語化してくれてる作品やなって思いました、
ね、やっぱり、ね、ゆっくり生きること決めましょう、一日の予定は詰め込まない、
ね、
ここも良かったかな、私は。
ああ、いいですね、確かに、
うんうん、
私も好き、そういうところ、
ね、
そうですね、自分自身を急かさないように
ですね、優しく ね、はい、待ってあげましょう。
そうですね、新しい年の瀬ですが、うん、頑張りましょう、
はい、
はい、ありがとうございました。
Into your
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
さて、4回にわたってお届けした茶柱の立つところですが、今回でねこの作品はおしまいにしようかと思います。はい、さあ次回からどんな作品を読むか、はい、友香さん少しだけご紹介してくださいますか。
いきますね、
はい、お願いします。
このね次からですけどね、
はい、
誰もが子どもの頃から大好きなおやつ、
うん、好きですよね。おやつ大好き、今も好き、
好きですよね。で大人になってからね、
はい、
甘いものでほっと一休みしたいですよね、
はい、
さん、
はい、したいです、
したいですよね、
毎日してるかも
私もです、はい、でもねあの、うん、古今東西のね、
うん、
作家たちが、
はい、
それぞれのおやつ愛を綴ってくれたなんとエッセイをこれから皆様にちょっとずつねご紹介したいと思います。
そうですか、ということはいろんな作家さんがどんなおやつを食べてるかもちょっと分かっちゃう、うん、
まあ要は食いしん坊の話ですね。
食いしん坊の話これはまたすごく共感できるかもしれ
ません。ほっこりしてもらったらいいですね。
そうですね、うん、はい、次回も楽しみですこの番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ酒木直子でお届けしました。皆様
良いお年を。
Every room inside is filled with things from far
special things I compile.